知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は国際芸術祭愛知2022について博物館管理課の祖父江さんにお話を伺います。祖父江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ始まりますね。開催が発表されてからずっと楽しみにしていた方もたくさんいらっしゃると思います。まずは国際芸術祭愛知2022とはどのようなものでしょうか。
はい、国際芸術祭愛知2022は国内外から100組のアーティストが参加し、現代美術やパフォーミングアーツ、ラーニングなど様々なプログラムが実施される国内最大規模の芸術祭です。
国内最大規模というのがね、これまた一段と楽しみになりますね。会期と会場など概要を紹介してください。
7月30日から10月10日までの73日間、一宮市をはじめ愛知芸術文化センター、常滑市、名古屋市有松地区を会場に開催されます。今回はスティルアライブ、今を生き抜くアートの力をテーマとし、生きるとは何かといった根源的な問いかけや愛知県の歴史、地場産業、伝統文化に焦点を当てた作品が数多く紹介されます。
早く見たいなという気持ちになります。紹介してくださったように、国際芸術祭愛知2022の会場の一つが一宮ですね。一宮市会場について伺います。一宮市会場は何箇所、どこにあるのかですとか、展示する作家はどんな方々なのか、そういったことをご紹介いただけますか。
はい、一宮市内ではオリナス一宮や旧一宮市立中央看護専門学校、住会館など合わせて10の会場で、奈良義友さん、塩田千春さんなどの日本人アーティストのほか、今世界から最も注目されているアーティストの一人、アンネ・イムホフさんの日本初展示をご覧いただけます。
アンネ・イムホフさんですか。日本初展示、
はい、
ちょっと私は存じ上げていないんですけれども、そんな作品もやってくるんですね。そしておすすめの回り方や楽しみ方はありますか。
はい、一宮市会場は2つのエリアに分かれています。一宮駅から増田神社後方の旧中央看護専門学校へと続く一宮駅エリアでは、本町商店街を通り抜けながら各会場を徒歩で鑑賞していただくことができます。また美祭エリアにある住会館などへは一宮駅からバスの利用をお勧めしています。ウェブサイトで公開中の公式ガイドブックに推奨ルートが掲載されていますので、そちらも参考にしてみてください。
わかりました。私もこれウェブサイトでちらっと公式ガイドブックを見てみたんですけれども、もうかなり詳しくルートですとか、まあ、作品のことも説明がされていますね。これやっぱり事前に見ておいた方が楽しめそうですかね。
はい、より楽しんでいただけると思います。
はい、ぜひ皆さんチェックをしてからお出かけください。それから開幕に先駆けて、すでに一宮市役所に展示されている作品もありますよね。こちらの作品についても紹介してください。
はい、一宮市役所本庁舎1階の総合案内前では、愛知2022の開幕に先駆け、真田武彦さんの作品愛知ナウプロジェクト白衣が先行公開されています。愛知県内の7つの美術館と博物館で実施したワークショップで、参加者の皆さんがなった縄を真田さんが一つにまとめ上げた造形作品が吹き抜けの空間いっぱいに広がっています。
もうこれはすでに見られるということですので、そして大きな作品なんですもんね。こちらもぜひ皆さん市役所に出かけてご覧になってください。そして国際芸術祭愛知2022の開催に合わせ、一宮市独自の企画もいくつかありますね。それぞれ内容や会期、会場を教えてください。
はい、一宮地域文化広場では芸術祭の期間に合わせて地元一宮市で活躍する作家が作品展示を行います。また玉堂記念木曽川図書館でも期間を限定し作品を展示します。他にも市内の高校生と名古屋芸術大学の学生が一宮駅周辺の街中をアートで彩る一宮芸術商店街を8月10日から10月10日まで開催し、市全体で芸術祭を盛り上げます。
いろんな企画がありますね。この国際芸術祭愛知2022の期間は一宮市全体が芸術の街になりますね。そして私自身、見には行くんですけれども、現代美術は難しいなという印象があります。祖父江さんはいろんな芸術祭を回っていらっしゃるとも以前お聞きしたんですが、そんな皆さんへどんな風に作品を見たり楽しんだりすればいいのか、何かアドバイスをいただけますか？
はい、そうですね、作品を見て感じたことや考えたことをご自身や周りの方と話し合ってみるのはいかがでしょうか。自分とは違う考え方や物事の捉え方に気がつくことができ、驚きや新たな発見を楽しめるのが現代アートだと思います。またアーティストの多くは今私たちと同じ時代を生きている方たちです。経歴や人となりを知ることで作品をより身近に感じることができるかもしれません。
なるほど。先ほどの公式ガイドブックはもちろんなんですけれども、先に少し作家さんのことを知っておくだけで一層より楽しめるということなんでしょうね、はい、ぜひ皆さん参考になさってください。そしてチケットの購入方法など詳しいことが知りたい場合はどこを見ればいいでしょうか？
チケットは一宮駅の観光案内所や博物館、三岸節子記念美術館、美祭歴史民俗資料館のほかウェブで購入することができます。詳しくは国際芸術祭愛知2022公式ウェブサイトをご覧ください。
わかりました。では改めて国際芸術祭愛知2022の会期時間をお知らせください。
はい、7月30日土曜日から10月10日月曜日までの73日間開催されます。一宮市会場の休館日は祝日を除く月曜日で、開館時間は午前10時から午後6時です。一宮市役所は午後5時15分までですのでご注意ください。
では最後に祖父江さん、お聞きの皆さんに PR などメッセージをお願いします。
はい、様々なアートを見て触れて体感していただける絶好の機会です。アートがあふれる一宮の街をぜひお楽しみください。
今回は博物館管理課の祖父江さんにお話を伺いました。祖父江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回祖父江さんにお話しいただいた国際芸術祭愛知2022については、広報一宮7月号10ページに紹介されています。お問い合わせは博物館管理課、電話番号0586-857435、 0586-857435 です。
76.5 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは木曽川アートトライアングル、工作するアート、日々の景色から見えるもののお知らせです。開催期間は7月30日土曜日から10月10日祝日まで。
休館日は会場ごとに異なります。詳しくは一宮市ウェブサイト ID1033114 をご確認ください。木曽川流域にある3つの施設を会場に、一宮市をはじめ近隣で活躍する作家が日々の景色から見えるものをテーマに制作した作品を展示します。会場は旧林家住宅微細歴史民俗資料館別館、富田のウッドデザインパーク一宮つむぎ、ツインアーチ138展望会の3つです。開館時間は旧林家住宅は午前9時から午後4時30分、入館は4時まで。ウッドデザインパーク一宮つむぎは午前10時から午後5時。ツインアーチ138展望会は午前9時30分から午後5時。入館は午後4時30分まで。8月13日土曜日から15日月曜日は午後8時30分までです。なお、ツインアーチ138展望会は、ツインアーチ138利用料が必要です。また、ツインアーチ138展望会では、ライブペインティングが行われます。日時は7月30日土曜日午後1時、9月11日日曜日正午からです。お問い合わせは、微細歴史民俗資料館、電話番号0586-629711 0586-629711 です。続いては、子どもの聞こえや言葉が心配な方は相談をのお知らせです。聞こえと言葉は3歳までに基礎が確立すると言われています。そのため、聞こえによる言葉の遅れに対する教育は早いほど効果が上がります。音に反応しない、名前を呼んでも振り向かないなどでお悩みの方は、早めにご相談ください。難聴の子どもの教育・進路相談・聴力検査を受け付けます。また、乳幼児教室・2歳児の集団指導も行います。お申し込みは、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時に、電話で一宮ろう学校までお願いします。ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。お申し込み、お問い合わせは、県立一宮ろう学校、電話番号0586-456000、0586-456000 です。以上、一宮市情報をお届けしました。76.5 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。この番組は
一宮市の提供でお送りしました。